きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？久村奈美子です。今日の微笑みトークは小さな朗読会シリーズの第143回です。キャスリン・ボス作、有賀英子役、母と子の聖書、旧約上より、神様の多くの律法、イスラエル人の旅の続きをお届けします。神様は十戒のほかに、モーセにたくさんの律法をお与えになりました。食物に関する律法もありました。イスラエルの民は、牛、羊、ヤギの肉を食べることは許されました。これらは清い動物と言われていました。しかし、豚、ラクダ、ウサギは食べてはならないと神様は言われました。これらは汚れた動物であると言われました。神様は人を殺してはならないと言われました。もし人が他人を殺したら、殺した人もまた死をもって罰せられました。人が誰かに傷を負わせたら、その人もまた同じほどの傷を持って報いられました。神様は非常に厳重に偶像を作ったり拝んだりしてはいけないと命じられました。神様がシナイ山から民に語り、十戒をお与えになった時、民は神様の声を聞いたものの、神様の姿は見ませんでした。神様はあまりにも大いなるお方なので、神を見て生きることは誰にもできません。誰も何かの像を作って、それを神と呼ぶことは許されません。神様は、民が神の安息日を守り、この清い日に仕事をしないことを望まれました。人々はお互いに愛し合い、貧しい者に親切でなければなりませんでした。これらは神様がイスラエル人に与えられた律法の一部です。もし民が神様の命令を全部守り、神様に従えば非常に祝福されることを神様は約束されました。神様はまた、民がカナンの地を自分のものとしたときには、豊かな収穫を与えることを約束されました。必要なときに雨が降って、畑を潤します。彼らの畑も、果樹も、たくさんの実りをあげます。神様は、国が強くなるために、たくさんの子供を授けられます。また、周囲の国々が、イスラエル人を恐れ、イスラエル人を邪魔しなくなるので、イスラエル人は平和な国となります。神様は、エジプト人を襲ったような恐ろしい疫病から彼らを守ります。彼らはエジプトにいた頃、この病気を恐れたものです。しかし、もし神様の命令を守らなければ、神様は、その罪のため、その7倍も彼らを罰すると言われました。畑で麦が実らず、果樹に実のならないように雨を降らせないと神様は言われました。空が赤金のように見えるような熱気を送ると神様は言われました。病気もまたはびこるでしょう。しかし、このように罰せられたときに、民が自分の犯した罪を心から悔いるならば、神様は彼らを許し、 また恵んでくださるとも約束されました。イスラエル人がエジプトから出て1年以上経ちました。この間中、彼らは市内の荒れ野にいたのです。これはまた大変忙しい時でした。第一に、神様は彼らに十戒をはじめいろいろの律法を与え、どうやって生活しなければならないかを教えられました。それに彼らは、幕屋を作っていました。しかし、まだカナンまではほど遠いので、神様は間もなく彼らに旅を続けるように言われました。神様はモーセとアロンに、戦争のできる者が何人いるか数えるように命じられました。20歳以上の者だけが勘定されました。アロンの部族であるレビ族は数えられませんでした。レビ人は兵隊にはなりませんでした。レビ人の役目は、アロンとその息子たちと一緒に幕屋に仕えることでした。各部族の長は、イスラエル人の数をモーセとアロンに協力して調べました。数え終わると、戦争に行ける男子の数が60万人以上でした。ある朝、雲の柱が幕屋の上のいつもの位置から動いていることにイスラエルの民は気づきました。子供たちは大はしゃぎしました。ほら見てごらん。雲が動いたから私たちもまた旅に出るんだと彼らは叫びました。荷造りをして、旅立つ準備に、皆は大わらわでした。人々が、せわしく荷をまとめている間に、アロンと、残っている彼の二人の息子の、エレアザルとイタマルは幕屋に入り、レビ人が担げるように、聖なる器を覆いました。あるレビ人は、幕屋の幕を下ろし、部族長の持ってきた車の一つに積みました。他のレビ人は幕屋の金の板や銀の座を片付け、他の車に気をつけて積みました。この間、他の人々は衣服を荷造ったり、自分たちの天幕を外していました。動物も皆連れて行かなければなりません。ダニエル、来てごらん。この子牛の首の周りに縄をかけるから引いていきなさい。ヤコブ、お前は大きくて強いから、この子羊を抱いていきなさい。まだ小さくて歩けないから、と一人の父親が言いつけています。天幕は神様の命じたように幕屋を中心に、整然と建てられていました。正面の入り口近くには、モーセとアロンの天幕がありました。幕屋の周囲には、ぐるっと、レビ人の天幕が張られ、もっと離れたところに、一つの秩序のもとに、他の部族の天幕が張られていました。皆の行進順序も、やはり、整然としたものでなければなりませんでした。神様がモーセに言われた方法で進むのでした。各部族には一人の部族長がおり、部族の旗がありました。自分の部族の先頭で旗を担う役にあたったワコードは、どんなに自分の役目を誇りに思ったことでしょう。やがて、全部の用意ができました。子供たちは服装も整い、サンダルも脱げないように 足にきっちりくくりつけられました。荷物は全部運びやすいようにまとめられていました。人々は出発の信号であるラッパの合図を待っていました。やがてラッパは長く大きく鳴り響きました。それは安息日に聞こえるような穏やかな金属的な音ではなく、行進を命じる大きな警報でした。最初の音で幕屋の東側の部族、ユダ、イッサカル、ゼブルンの部族が出発しました。その後に幕屋の幕や金の板を乗せた車を牛に引かせてレビ人が続きました。またラッパが大きく響きました。今度は南側の部族が出発し、その後から肩に幕屋の聖なる器を担いだレビ人が続きました。契約の箱が動き出すと、モーセは立ち上がって、主よ、立ち上がってください。あなたの敵は打ち散らされ、あなたを憎む者どもは、あなたの前から逃げ去りますように、と言いました。それからまた、ラッパが大きく響きました。今度は、エフライム、マナセ、ベニヤミンの部族が出発しました。もう一つの警報で、最後の三部族が行進し始めました。なんと長い行列だったでしょう。旗が翻った見事な行進でした。一番先頭には、夜は火の柱となる雲の柱が先立っていました。イスラエルの民は3日間、夜眠るためだけに泊まって行進し続けました。3日後に雲の柱は止まりました。そこに止まるように神様が言われていることを皆気づきました。レビ人は牛を止め、車から金の板を下ろして立てました。幕も幕屋の周りの柱に巡らされ、器もそれぞれの位置に置かれました。それからモーセは立って、主よ、帰ってきてください。イスラエルの地よろずの人に、と言いました。今日の微笑みトークいかがでしたか？今日は母と子の聖書、旧約上の45章46章、聖書はレビ記24章と10章、そして民数記1章と10章のお話でした。さて、毎月1枚ずつ CD プレゼントをしています。今月は新約物語の第9週です。新しい教会。漏れなく差し上げます。ぜひお申し込みください。プレゼントの宛先は郵便番号 101-8691 日本郵便神田支店郵便支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。